未来に残したい文学遺産をご紹介するパナソニックメロディアスライブラリー。小川陽子さん、今回の作品は？
サリンジャーのフラニーとズーイです。バナナフィッシュにうってつけの日のグラス家のお話です。
なんと9年ぶりに番組に登場。11月6日日曜日午前10時スタート。
探しに出かけましょう。ミサワ
4時です。
プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。岸野組の舞台が無事に終了いたしました。いらしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。いやー、今日は皆さんから届いている感想をたっぷり紹介しますよとね、もう本当になんかこう今回やらせていただいて、拍手の重みをすごく感じる舞台だったなと思いました、なんか拍手って簡単にもらっちゃいけないなっていうか、まあ、もらえるものでもないんですけれども、なんかこう自分がその日納得できなかったことがこうちょっとあったりとかして、その後に一番最後にこうキャストさんが並んだ時に皆さん拍手してくださるじゃないですか。それがなんか申し訳なく感じるっていうか、なんか今日の自分に対して拍手をしてくださってるお客さんに対して自分はちゃんとそれ以上のことができたのかなって本当重みを感じる役だったなって
何十
郎思いましたね。だから本当にありがたいなと、一つ一つの拍手が、はい、まあ、そんなこんなで本当にね、無事にもう舞台をやり遂げることができたので皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。シングル光の街お送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はヘキオタ特集、私が出演した劇団岸野組の舞台の感想をどんどん紹介していきます。 ラジオネームヤジさんから、劇団岸野組の千秋楽公演を見させていただきました。今回のお話は長い年月を経た道具に宿った数々のつくも神と石松や團十郎たちとのお話。最近は物が溢れていて物を大切にしなくなっているなと考えさせられるお話でした。團十郎は男役ということでお話を見ていたのですが、最後に着物を着た女性姿の團十郎が登場したため、團十郎が果たして男性だったのか女性だったのか混乱状態で公演終了。しかも直前まで着物姿だったにもかかわらず、最後の挨拶では男装の團十郎姿だったのでびっくりしました。早着替え恐るべしですね。これね、いろんな方に早替えどうやったんですかっていう意見をいただきまして、
すごかった。
いや、あれ本当に私も神業だったなと
自ら
思います。私も、うん、あれは本当に匠の技だなと。もう劇団員さんも床山さんも含めて 4,5 人がかりでね、わーって、うん、本当に1分30秒くらいの速さで着物から足袋から履物から、うん、かつらから全部取り替えるっていう、もう本当にね、よくぞやってくださったなって思って、もうあれはもう皆さんのお力だけですね本当に。
どっちが大変でした、女装から男装と男装から女装に戻す？
いや、もう どっちもどっち、うん、どっちもどっちですね。ただ團十郎から 女装の姿になる時っていうのは、自分で口紅を引いたりとかもしなきゃいけないんですよ、頬紅とかしたりとか、だからちょっとプラスアルファ入ってくるので、まあ、そういう意味ではやっぱり着物とかの着付けの方がやっぱり時間はちょっとかかるんじゃない。でもそれでも1分30秒でやってましたからね。
すごい、
すごいと思いますよ。でも本当あれは本当に劇団員さんのお力です。ありがとうございます。そして、静岡県のラジオネームピッタンさんから、10月29日の石松と原屋團十郎の舞台拝見しました。ヘキルさんが出演する舞台を見るのは初めてだったのですが、声だけでなく動きや表情を使って演技をしている姿がとても新鮮でした。男装も素晴らしく、あまりの美少年ぷりに見とれてしまいました。またラジオ特典キーワードにもなっていたペロンペロンが本編で使われていたのには思わず笑ってしまいましたよ。地元静岡ゆかりの森の石松のお話でしたが、恥ずかしながら名前くらいしか知らなかったので、今回の舞台は石松を知る良いきっかけになりました。トラさんシリーズに通じるようなものがあり、笑いあり涙ありのストーリーにとても楽しませてもらいました。また機会があったらぜひ美少年役を演じてみてください。ありがとうございます。ペロンペロン言ってましたね。
ペロンペロンがねまさかのオンステージ、
はい、あれ実は本当は言う台本には書かれていなかったんですけども、うん、アドリブでリハーサルの時に、うん、使ったらとりあえず大丈夫そうだったのでそのままはい、本番でも
できたんですね
ということになりました。あとね、今回少年役やらせていただきましたけど、まあ、青年役といいますか、うん、皆さん考えてみてください。今回はやらせていただきましたけれど、うん、なかなかもう私にそういう青年役を振ってくださるようなところってないと思いますよ。
いや、これを機にですよ。
だって普段でもそんな椎名ヘキルに、うん、まあ、少年役ならまだしも、ええ、青年役を振ろうって思う方いらっしゃいませんからね。
だからこその今回からの
からの
からのですよ。いや、これねえ、ドキドキしちゃったもん。
だから皆さんがすごい似合ってましたってもう、うん、まあ、本当に見に来てくださった方々がやっぱ関係者の方も含めておっしゃってくださってたので、うん、挑戦してよかったなって思いました。もうそしてね、キャストに選抜してくださった岸野さんに本当に感謝したいなと、うん、ありがとうございました。さあ、そして、ラジオネーム広島買い出し機構さんからです。舞台石松と原屋團十郎全公演終了、本当にお疲れ様でした。今回のヘキルさんは主演の團十郎という大役でしたが、 小粋な男役という今までにない役を見事に演じきられ、ヘキルさんの新境地を見させていただきました。僕は最初の土日と最後の土日、そして実は平日の木曜日にも仕事が早く終わったので、急遽当日券で見に行かせていただきましたが、最初の2日間と比べ、木曜日の公演、さらに最後の土日と日が経つにつれ、各役者さんのセリフ回しにも若干の変化があったり、ちょこちょこアドリブが挟まれたりして、ヘキルさん演じる團十郎の演技もだんだんとより自由により快活に変化しているように感じ、それがとても興味深く、公演のたびにその変化を楽しませていただきました。やっぱり舞台は生もので日々変化していくものだと実感し、全公演見られなかったのが実に惜しいです。物語の中でつくも神が語った流行りで尊いものだと持ち上げたかと思えば、それが過ぎ去ると見向きもせずに打ち捨てる、まさに現代の消費社会に対する警鐘をつくも神の言葉を借りて訴えているような、この舞台にはそんなテーマもあるのかなと思いました。鋭いですね。
ねえ、テーマがね、
うーん、そのまあ、なんかこうタイトル的にはね、石松と原江團十郎がどんなストーリーなんだろうっていう感じだと思ったと思うんですけれども、まあ大きなテーマとしてね、そのまあ今現代、そのものを大切にしない社会である、でそれに対して物にも心は宿っているんだと、で人間はその物に対して慈しんでくれる心もあれば、粗末にすぐ捨ててしまうような残酷な部分もあるって、それに対してどうなんでしょうねっていうね、まあそういったテーマはあったと思うんですよね。でそれを見て皆さんがどう感じてくださったのかなっていうところもあったと思うので、舞台を見た方がちょっと自分が今使っているものを大切にしようかなって思ってくれたらね、それはそれでなんか良かったなと思うんですね、うん、はい。というわけで、ヘキオタ特集、この後もまだまだ続きます。ウルトラソウルでした。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ。まだまだヘキオタ紹介していきます。はい、引き続き劇団騎士の組の舞台の感想ね、ほんと今回たくさんいただきました。ありがとうございます。神奈川県はエンドレスドリューマーさんからです。騎士の組さんの舞台、森の石松と原谷團十郎、23日の公演を見に行きました。森の石松のことは学生時代に歴史の本で少し読んだくらいでした。 ヘキルさん演じる團十郎はかっこいいとも言えるし、今までヘキルさんが演じてきた役柄とは全く違う感じでしたね。岸野さんや岩佐真由子さんたちとのお芝居も息ぴったりって感じがしましたけど、ヘキルさんはどうだったのだろう。笑いあり感動ありのお芝居でした。ヘキルさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうですね、全くね違う役柄でしたけれども、意外と私自身は素直に演じようと思っていたので、すごく作り込むとかいうことはしないでおきました。心のままにというか、どんどんリハーサルをやっていく中で團十郎が正解を教えてくれたっていう、感じですかね。その團十郎っていう役の気持ちが自分の中に入ってくると、自然ともうそれが素直に出てくるので、なんかそこからどうこうすごい作ろうっていうんじゃなくて、まあこういう気持ちだからこういう風に動くだろうなとか、こういう風に、なんだろう、こういう、こういう気持ちになるからその行動が出るってことですよね、っていうところになんか持っていけたのかなって思いました。はい。でやっぱりアンサンブルなので、演劇って誰かの息がやっぱ一人でも乱れるとガタガタって崩れちゃうじゃないですか。だからそこら辺は本当にみんながみんな緊張感を持って、本当にそのワンシーンワンシーンをちゃんと張り詰めた空気の中で演じていくっていう作業ですよね。だからタイミングは本当にもう気を抜けないというか、もう私ダメだなって思った時もね、何度もありましたからね。もうこのタイミングじゃないなって思った時ね、あったんで、それは本当にもう情けないというか悔しい思いをしましたけども、でも毎日やっぱり違うのが、まあ、舞台なので、やっぱり一日も同じ舞台はなかったですね。まあそこが怖さであり面白さなのかなと思います。はい。そして、ラジオネーム、ジャズベイさん。石松と原谷團十郎のご出演お疲れ様でした。私は2日目と8日目に拝見しました。今回の舞台はいつもとは違うヘキルさんの姿を見ることができる貴重な舞台でした。舞台で見た團十郎はヘキルさんが演じているようには見えず、ヘキルさんとは違う別人に見えました。顔も声も性別も全然違う人で、まさにあの方が團十郎本人なんだなぁと思いました。團十郎は熱く優しくかっこよく、男性の私が見ても惚れてしまいそうないい男でした。あ、でも團十郎は男性でいいんでしたっけけいや、ありがとうございます。男性の方から惚れていただけるような、惚れていただけるようなというか、團十郎ってそのなんかこう2枚目だけの役どころじゃなくて、本当に自分の情けないところも自分が受け止めてて、まあ弱いところとか、あと大切な人を思っているからこそ、なんか自分なんかじゃ人を幸せにできないだろうなっていう、なんかむやみやたらに責任を負うようなかっこいいことをしないっていう、
身を引こうとする
とかね、その人のために何かをしようって思えるような人間味のある役どころだったと思うんですよね。だ
からちょっとケニャっていうところもね、あったり、
そうそうそう、子供っぽいところもね、そうあるし、すごい真剣なところもあるし、っていう意味でのその気持ちの振り幅のが、なんていうか一辺倒じゃないところがとっても人情味あふれてて、温かい役だったなというふうにはね思いますね。だからそこが違うのかもしれないですね。いろんな面がこう見えてくるっていうね。そして團十郎は男性でいいんでしたっけっていうことなんですけど、さあどうなんでしょうね。
どうなんでしょう。
それはもう皆さんに、答えは皆さんに委ねようって思っているので、はい、あえてね答えはないんですね、これ
皆さんの見方で、
そうですね、好きな方を撮っていただければ好きな方にストーリーを撮っていただければいいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、ただ皆さん忘れちゃいけないのは、團十郎は旅芸人として、はい、旅地座としてやってきたので、もちろん女方も自由自在にやってきたいは役者としてやってきてはいるので、
名前はもう團十郎で、
團十郎です、はい、
いいですね、
はい、はい、だからどっちを取るかは皆さん次第です、はい、はい、さあ続きましてピンスケさんからです。 岸野組さんの舞台本当に本当にお疲れ様でした。今回は主演ということもありプレッシャーも大変だったと思いますが、舞台上で生き生きと素晴らしい演技をしているヘキルさんを見ることができて嬉しかったです。役名が男の人っぽくって一体どういう役なのかなと思っていたらまさかの男役。新しいヘキルさんの顔を見られて大満足でしたし、セリフを喋っていない時でもそれぞれの役に動きや表情があって舞台ってすごいなと思いました。ゆっくり休んで舞台の疲れを癒してくださいね。その他では舞台終了後のプレゼント抽選で自分の番号が呼ばれたり、あまりにびっくりして思わずヘキルさんをガン見したらバッチリ目が合って心臓を打ち抜かれたりと、いろいろと思い出深い舞台でした。またこうしてヘキルさんの舞台が見れる日を楽しみにしています。私ね、そう、最前列にピンスケさんいらっしゃってた、いらっしゃったんですね。で、抽選の時に当たった瞬間にすぐに分かりましたからね、うん、あ、ピンスケさんだと思って当たっ、そう、引きが強いね、引きがほんと強いなと思って、うん、そんな引きの強いピンスケさんなんですけれど、今年の目標に挙げていた建築設備士試験、
はい、
なんと合格されたとのご報告もいただきました。
おめでとうございます。
すごい、おめでとう、本当にもう頑張り屋さん、もう頑張った。これでさらに一級建築士の試験もまた受けるということなので、
この調子で、
いやー、もう本当応援してます。何もしてあげられないけども応援だけはしてます。本当に頑張り屋さん素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。以上、ヘキオタ特集でした。
追いつけない、追いつきたいのに、突然物語君連鎖、わからない弱さ、
未来系アンサーお送りしました。
見たいラジオ。
からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルでハローグッバイを聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週は私の出演した舞台、劇団岸野文さんの石松と原家團十郎の感想をね、皆さんからたくさんいただいたので、時間の許す限り紹介いたしましたが、もう本当に読み切れないぐらい、
ね、
細かく書いてくださってて、これ個人的にね拝見させていただきます。いやありがとうございました
ね。ピンスケさん以外にも終演後のプレゼント当選された方もいたり、
うん、そうそうそう、
ね、見たいラジオリスナーの皆さんもなかなか
そう運が
ね
ついてるなっていう、
ね、
いや本当皆さんやりますね、
やりますね、
やりますね。いや年末に向けてね、これから皆さんねお忙しくなってくると思う時期です。はい、なので、まあ、寒くなってきましたし、風邪をねひかないようにね十分注意して、いい新年をね迎えていただきたいと思いますけど、まだ早いっちゅう、
はい、
まだ早いっちゅう、
あと2ヶ月
でももう気持ちはそうじゃないですか。
そうです、でも年賀状とかね、まあ、クリスマスツリーもなんかなんやかやりますけども、
もう
年賀状も出てるし、
そうそう、もう、まあ、そんな気分の今日この頃ですよ、う
ん、でもねヘキタン、
はい、
まだ今月のマンスリーライブもあります。
そうだ皆さん、そうなんです、11月20日日曜日、マンスリーアコースティックライブ決定しています。会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいてで、昼公演は13時30分から、夜公演は16時30分からです。まあ、今回はこの11月20日のライブに関しては、うん、今年やっと安心宇宙旅行が20周年を迎えたというのもありまして、
はい、
やっとの曲3曲は絶対に歌おうと思っておりますので、
はい、予習を皆さん、
はい、改めて聞き直してね、
はい、
来てくださいね。詳しくは私の公式ホームページまたはチケットボードのサイトをご覧ください。よろしくお願いします。というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは、毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな、見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。 au をお使いの皆さんは au スマートパスからでもご利用になれますよ。はい、まあ、そんなこんなで情報盛りだくさんでしたが、そろそろお別れの時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい、11月20日のアコースティックライブ、いい曲をたくさんお届けしてみたい、たい、たい、待ってまーす。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ソロデビュー30周年記念プレミアムシンフォニックコンサートカーテンコール2017、東京 FM 公演で1月11日水曜日、東京国際フォーラムホール A、 チケット一般発売は11月19日、共同東京 0570-550-799。
音楽と暮らそうミュージックバード、 あなたの大好きな音楽を24時間いい音でお届けする衛星デジタル音楽放送ミュージックバード。最高の音楽を最高の音質で。クラシック専門チャンネルザ・クラシックほか50チャンネルで税別月額2000円。お問い合わせは 03-3221-9000 番、詳しくはミュージックバードで検索。